8ページ、熱俊夫議員、十日町市の中心市街地活性化対策と少子化対策について。質問、町の顔であるべき中心市街地の衰退が全国各地で進み、人通りや賑わいが失われています。そこで、中心市街地活性化についての、1、取り組みと成果、2、空洞化対策、空き家の利活用、3、企業への支援、4、今後の課題を伺います。答弁、1、民間事業者により、イコテやアップル十日町が整備され、また、文次郎、十次郎、團十郎を整備し、新たな賑わいが生まれました。2、平成27年度から空き家バンク制度を設け、令和6年度からはミッション型地域おこし協力隊を1名配置し、相談や申請受付、物件調査などを担当していただいています。3、開業経費の補助制度の設立やビジネスプラン審査会で優秀と認められた事業プランへの上乗せ補助を行っています。4、にぎわいの維持・創出が課題であり、民間事業者への支援も含め検討しています。質問、少子化の進行が急速に進む中、出会いから子育てまでの支援について、1、婚活支援の取り組みと実績、2、未婚化・晩婚化対策、3、若者への結婚支援、4、女性が子育てをしながら働き続けられる環境づくりへの取り組みを伺います。答弁、1、平成27年度からハピコンサポートセンターを設置し、各種相談対応、マッチング支援などを行っており、昨年度のマッチング件数は82件、婚活イベントは4回開催し、17組のカップルが成立しました。2、サポートセンター設置のほかに、ハピコンサポーターを配置し、同センターの案内や40歳後半までを対象とした婚活イベントなどを実施しています。3、結婚や子育てに不安を抱えている若者が多いことから、今年度、高校生を対象に、結婚・子育てに関するライフデザインセミナーを開催します。4、経済的な面で支援できる政策に取り組み、選ばれて住み継がれる十日町市となることが重要であると考えています。イラスト、越後つまりハピコンサポートセンター。詳しくは右の二次元コードからホームページをご覧ください。二次元コードがついています。イラストの説明、中央に結婚式のお二人の様子が描かれています。その周りに小さな丸い円が描かれ、それぞれの円の中に新婚生活や家庭生活の様子が描かれています。イラスト終わり。8ページ、富井晴美議員、柏崎刈羽原発再稼働について、質問、柏崎刈羽原発の再稼働について、1、知事と首長の懇談会が実施されたが、市長はどのような意見を発言したのか。2、県が行う県民意識調査の十日町市の対象者数は大変少ないと考える。県民意識調査で市民の考えが把握できると考えているのか伺う。答弁、1、知事から意向を問われた際、再稼働に関する市民の意見を正確に取りまとめ、お伝えすることが市長の使命であると伝えました。加えて、電源三宝交付金や原発特措法など、不公平な制度を事前に見直し、再稼働のリスクとメリットを整理した後でなければ、正しい議論にならないと伝えました。2、県民意識調査では、統計学上優位な回答が期待できる数の調査票を配布するよう要望しました。これにより、UPZ 自治体での調査数が増え、 合わせて自治体ごとの調査結果が公表されることとなったので、市民の意向を把握する一つの有力な手法になると感じています。質問。県民意識調査よりも県民投票の方がより県民の意識を把握できると考えるがいかがか。答弁。一番いいのは県民投票かもしれません。当初の住民投票条例では、一つのテーマに賛成か反対かでしか聞かない立て付けになっています。知事においてはご自身で決めるという覚悟で原発再稼働問題に向き合われています。いろいろなことに配慮した中での決定の仕方や判断は尊重しなければならないと思います。質問。原子力災害に備えた避難計画の作成はどのようになっているか。答弁。現在作成済みの避難計画はありますが、昨今の情勢の変化や国の避難方針の改定などを踏まえ、今年度原子力防災のガイドブックを作成しています。市民の皆様にできるだけ速やかに提供したいと考えています。図、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題について、図の説明、左から右へ、県民の意思を確認するプロセスが4つの箱の中に記載されています。1番目の箱、議論、論点、1、原子力発電所の必要性、2、原子力発電所の安全性、3、東京電力への信頼性、4、地域のメリット。なお、2と3の間に欄外で、施設の安全性、避難の安全性、実効性と記載されています。材料、福島第一原発事故に関する3つの検証の取りまとめ、原子力規制委員会の追加検査を踏まえた判断、技術委員会における安全対策等の確認、原子力災害発生時の避難の課題への取り組み、背景、エネルギー情勢、電力需給の状況、脱炭素に向けた動きなど。その箱の右側に、県民に正しく理解していただくと記載され、矢印がついています。2番目の箱です。県民の多様な意見、把握、県議会、公聴会、意識調査、首長との意見交換。その箱の外側に、県民の受け止めを見極めとなって矢印がついています。三つ目の箱には、判断と記載されています。そして最後、矢印がついて四つ目の箱に、県民の意思を確認と記載されています。図終わり。9ページ。大島由紀子議員、未来を支える子どもまちづくりへ本気の一手を。質問。本市は平成23年から公立保育園の民営化を進め、現在公立園は4園と数少なくなりました。令和7年7月30日、十日町市子ども連盟様より緊急要望として、昨年に続いて2回目の要望書が提出されました。公立保育園の再編について、その中には全年齢における受け入れ縮小や近隣園との統合についての要望も書かれています。1、少子化の中での保育園総数と配置の見直しについて。2、子どもの健やかな成長環境の確保について。答弁、1、公立保育園の統廃合や民営化を進めましたが、少子化の進行により、園児数が年々減少し、定員を減らして運営する園もあります。この状況を踏まえ、市全体の適正な施設数と配置を検討することが、持続可能な保育・教育環境を確保する上で重要であると考えます。今年度開始した十日町市子ども計画に基づき、 子どもたちの健やかな成長環境を最優先に考え、保護者や地域の理解と協力を得ながら、将来を見据えた適正な保育園・子ども園の数と配置の実現に努めます。丸2、子どもの成長環境の確保、とりわけ保育や子育て支援の充実に関しては、将来の十日町市を支える人づくりの基盤であり、最重要課題の一つとして認識しています。市は、私立園への運営助成や、病児・病後児保育、一時預かりなど、多様なニーズに応じた施策を展開し、保育の質と量を確保してきました。また、児童センターメゴランドやファミリーサポートセンターの活動を通じ、家庭や地域が連携して子育ての孤立防止の仕組みづくりに取り組んでいます。さらに、年長児から小学校への架け橋期には、幼保・小の連携を進めるなど、今後も人口動態や保護者の就労環境の変化を踏まえ、安心して子どもたちを産み育てられる環境整備に努めます。写真、平成29年に完成したキラキラ西保育園。9年経過した現在、受け入れ縮小を実施中。令和6年、出生数164名。写真の説明、キラキラ西保育園の建物、正面玄関から撮影した写真です。写真終わり。9ページ、水落静子議員、十日町市立中学校の学区編成に向けた取り組み状況を問う。質問、中学校の学区再編協議の結果、地域自治組織の意見と今後の取り組み、予定を問う。答弁、昨年度から地域自治組織単位で意見交換会を行っており、教育委員会が再編の方向性を示すべき、保護者や地域の意見を踏まえた魅力的な中学校を作るべき、将来に向け最初から一校で検討すべき、との声が多く寄せられました。これを受け、教育委員会では、魅力ある私立中学校づくりの方針を定めることとし、十日町みんなの学校プロジェクトを設置しました。グループワークによる意見交換を中心に、保護者や地域住民など各委員が新しい学校の姿を思い描きながら、建設的な意見を出し合い、それらを総合的に踏まえて方針をまとめ、実りある学区再編につなげたいと考えています。質問、市内の中学生数について、現在の状況と5年後、10年後の見込みを伺う。答弁、令和7年5月1日現在、市内には中学生が1145人おり、うち976人が市内の中学校に通っています。5年後は、約930人のうち790人が、10年後は約620人のうち530人が市内の中学校に通うと見込んでいます。質問、今回の学区編成にあたっては、それぞれの地域の歴史や成り立ち、大地の芸術祭を通じて生まれた交流などを踏まえる必要がある。地域に誇りや親しみを持てる、十日町らしい学校づくりを進めてほしいと考えるが、答弁、中学校で地域の歴史や文化の成り立ちなどを学ぶことはとても大切であり、新しい中学校でもより広い視野で生徒が多様な個性や意見を尊重し合い、探究的な学びとなる学習活動が重要と考えます。今後も地域と連携しながら、十日町市を愛し、自立して社会で生きる子どもの育成に努めます。図、中学校編成学区一図。図の説明、十日町市の全図です。その中に、現在の中学校の所在地が記載されています。図終わり。